こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。クリームシチューの上田さん、有田さん、お疲れ様でした。2021年5月5日水曜日、この時間は私、佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。クリームシチューの上田さん、有田さん、お疲れ様でしたっていうの全然現実感ないんだけど。ないね。俺の人生に上田さん、有田さん、ありがとうございましたって言ってラジオを受けるのってことはあると思わなかったな。一個前の CM の時に、俺ほとんど有田さんとちょっと面識があって仕事する、したこと昔あるぐらいだけど、せっかくだから挨拶行こうと思って CM 中に一回挨拶行ってか、ブース開けた瞬間、うわ、クリームシューだと思ったもんね。いや、本当に。あんな間近でさ、見ることないからさ、と思ったな。ゴールデンウィーク最終日ということで、今日は子供の日だったんですけど、どうなんですか？子供の日って未だに現実感持って存在してんの？もうちょっと、まだ、俺自分の子供の頃はあんだけど、なんか恋のぼれよ、どうのとか。あんだけどどうなんだろう。うちはね、あれです。子供の日ってわけじゃないんですけど、娘が中3じゃないですか。だから、そろそろ始まってるんですよ。その、子供の頃のもの、小学校の頃のものを、ちょっと、娘が中学になったら普通捨てたりした方がいいんだろうけど、なんか思い出があるから捨てきれなかったものも中3になった娘自身がこれいらなくねって言い始めて捨てるっていう事態になってて、この間ちょっと前にそう、この番組にさ、スポンサーについてくれたジモティで自転車、小学校の頃娘が乗ってた自転車、もう中学生とか中3とかになるともう乗らないっていう自転車をジモティに出したの。そしたら秒でもう受け取っていただいて、売れたっていうかもう捨てようと思ってたもんだから、まあ、綺麗なんだけど、すごいね、地元いいね。それでね、渡してきたのよ。まあ、俺じゃなくて奥さんが渡してきたんだけど。で、ガランドになって、玄関に落ちたから、マンションの玄関に落ちたから、ガランドになった自転車見て、ちょっと泣けたね、やっぱね。そうなんだよ。うちの奥さんはやっぱ帰国子女だからもね、何でももう、なんか、よくわかんないの。なんかあると、いや、私イギリス人だからって言うんだけど、イギリス人ではないんだけど、メンタルがイギリス人らしくて、何でもガンガン売っていくんだよね。いろんな家にあるもの、全部。ほんと。で、すげえ売れてくんだよ。うん。で、この間なんだったっけな。俺の、俺が自分でコラムみたいの書いてたから一応取ってある本みたいな。でも読んでないでしょって言って、うん、これ売っていいって言って。俺ってバレたら恥ずかしいんだけどって言ってたんだけど、うん、でそういうのもまとめて全部売れて綺麗に売れてた。木金有給取ると日曜まで延長可能なんでしょ？みんなそういう人結構いるの？フリーランスになるじゃない。そして有給って概念はなくなるわけ。うん、だから何とも本当に思わないんだけど、テレビマン時代は逆に有給っていうとどうなの？みんなどうなんだろう？俺はね、取らないと会社に怒られるもんだったんだよね。テレビの仕事って毎週あるからさ、有給取ろうとしても、全然、番組が休みにならない から有給で取れないわけ。だから他の部署は取ってるよ。でも制作やってるディレクターとか全然取れないから、勝手に溜まっていくんだよね。で、そうすると会社から、有給取ってくださいって言って。で、俺は心の中では、じゃあオンエア休みにしろやって。オンエアを休みにしてくださらないのに、有給を取れとは、みたいな。うん、っていう。で、まあ、でもオンエアを休みにするしない決めるのは編成じゃない。編成は関係ないじゃん。その俺の有給とは。で、俺の有給に対して言ってくるのは人事の人なの。だ誰も悪くない。誰も悪くないけど、人事から呼ばれて、佐久間さん有給取ってないですよって言われると、じゃあ、おめえが編成に行って、俺の番組を休みにしろよって、思ってるけど言えないっていう、うん、そういうのあんだよな。特に青春高校なんてやってた時、月金ベルト。月金ベルトでしかも、ゴールデンの番組とかって特番で休みなんだけど、特番なんか絶対夕方5時半まで届かないから、延々とあるから。で、なんか俺は総集編でいいじゃん。ここ総集編でいいじゃんって言うんだけど、三宅が。いや、それはだってリアルを伝えなきゃいけないんです。毎日青春高校っていうのは、生徒たちの成長を伝えなきゃいけないんだよ。つって。あとなんか、あいつらも、毎日会えなくなると、学校休みみたいなと寂しくないですかみたいなこと言って。マジ、いつぶん殴ってやろうと思って。っていう、別に俺たちの裁量で休みできたのにっていうのがあって、 でももう、そういうことすらなくなる。二度と有給、そう、有給という存在がなくなるからね。それでさ、緊急事態宣言が、11日まで予定だったのかな？それが、最大1ヶ月？ニュースによるとさ、最大1ヶ月調整するかもってことになってんでしょ？最大1ヶ月ってことは、どのぐらいの縛りでいくの？映画館とかさ、そういう、寄せは一回やりますって言ったけど、要請で一回休んでたよね。でも、寄せとか映画館とかはクラスター出てないしな。で、ロックフェスやってるわけだからね、別にね。ロックフェス東京じゃないからできたのか、あれは。最大1ヶ月を、ルローニケンシンが休みになってるのかわいそすぎない？だって、ね、ルローニケンシンとかコナンとか休みになるの。かわいそすぎない？だって、ルローニケンシンなんて、だって、公開の2日目で中止になって、で、今、ネット上にはトレーニング風景だけあるんだよ。縦のトレーニング風景だけすごいあるんだよ。その段階だよ、だって。で、俺もそのさ、縦のトレーニング風景見た方がいいんだけど、ルローニケンシンのすごいんだよ。佐藤健さんとか、あと土屋太鳳さんとかのトレーニングすごいんだけど、これを何回も何回も見てるの、さっき面白いから。で、見てて、で、映画公開されないから、俺の中ではちょっと、もう、飽きてきちゃってるから。あとそうだよ、ゴジラ対コングも延期だしね。ああ、そうなんだよね。あとさ、その映画のつながりで言うとさ、マーベルの新作が全部日程が決まった予告が流れてたんだけど、ブラックパンサーの予告見た？ブラックパンサーの新作のタイトル。これネタバレじゃないよ、予告で出てるから。ワカンダフォーエバーね。ワカンダフォーエバーで、で、チャドウィック・ボーズマンは、の代役は立てないわけでしょ？ 2020 年とかだっけ？あの予告だけで泣きそうになってるからな。ワカンダフォーエバー。やばい。映画館だけ開けてほしい。映画館も大丈夫じゃないかなと思うんだよね。そんでね、まあ、なんで映画の話したかというと、どうしてもちょっと映画つながりで、こんな世の中だけど、明るいニュースを話したいっていう気持ちがあるんです、結局。知ってる？みんな。あの大スターのベン・アフレックが、マッチングアプリで振られた相手に、え、なんで俺だよっていう動画を送って、TikTok にさらされるっていう。最高のニュース。知ってる？ベン・アフレックが。リアルゴーンガールみたいな、旦那のダメなやつみたいなやつ。知ってる？このニュース。セレブとか VIP としか、が使えないマッチングアプリがあるらしいんですよ。で、それで、そこにベン・アフレックが登録してて、で、アンマッチした相手、要はベン・アフレックが出てきて、多分ベン・アフレックはこの子いいなと思って、いい方にスワイプしたんでしょ？それがベン・アフレックをアンライクの方に、スワイプした人によってアンマッチって出たから、納得できなかったんだろうね。え？俺だよ？ベン・アフレックだよ？っていう動画を送ったらしいね。で、それを、普通のマッチングアプリだったら楽勝だったかもしれないんだ。でもセレブ専用だから相手の女性もセレブ慣れしてるんでしょうけど、でもその動画が TikTok にさらされてアメリカで大バズりしてんのね。いえ、動画をさらすような悪いことしてないじゃん。別にその、なんつったらいいの？何かを出したわけでも、ね、イグチンランドを解禁したわけでもないわけじゃん。わけじゃん。普通に、俺も動画見たけど、ただのワンショットのね、俺だよっていう。まあ、それはね、この世で見た動画で一番かっこ悪いものの一つだったけど。でも、まあね、で、TikToker にそんな動画をくれたのうかつなんだよ。だってこの餌にされるだけなんだから。これは、ベン・アフレックね、なんつったらいいの？あんな CIA とか、そういう映画やってるやつとは思えないうかつさ。どういう気持ちだったんだろう。え、マジかよと思ったんでしょ。え、俺 AJ だよ。アルマゲドン見てないのっていうことでしょ。地球救ってんだよって話でしょ。え、ちょっと待って、俺今のバットマンだよ。え、ダメ、ジャスティスリーグ嫌いな派っていう。俺今のバットマンなんだけどっていう。え、ちょっと待ってって、え、俺24歳ぐらいで書いた脚本でアカデミー賞脚本賞取ってんだよ。マットデーモンの友達だよ。グッドウィルハンティング見てないっていうこと。ちょっと待って、ベンアフレックすげえな。ベンアフレックすげえな。あとアカデミー賞監督賞も取ってる、アルゴで。だってね、ベンアフレックの映画面白いからね。え、ちょっと待って、バットマンやってて、アルマゲドン出てて、アカデミー賞脚本賞24歳で取ってて、 で、数年前にアカデミー賞監督賞取ってんの？なんでこんなことしてんだよ。うかつすぎんだろ。いやー、ベン・アフレックのうかつさ好きになっちゃうな。まだまだお家で過ごさなくてはいけない日々がね、続きますよ。ただ、せっかくの機会ですので、これね、ベン・アフレック作品見てください。おすすめはね、コンサルタントってのがね、僕はめちゃくちゃ好きです。ちょっと自閉症気味というか、殺し屋。で、その殺すシーンとかもすげえ面白くて、それめちゃくちゃ面白い。デアデビルだけはつまんないです。ベンアフレックの。ベンアフレックのデアデビルは、他にもつまんないのあるかもしれないけど、ベンアフレックのデアデビルは見なくても大丈夫です。それだけ気をつけてくれたらベンアフレックの映画結構面白いんで、ぜひご覧ください。ということで、今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。ゼロニッポン放送ポッドキャストステーション。改めましてこんばんは、佐久間信之です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。先週番組本の発売を発表しました。で、予約をスタート。普通のサラリーマンラジオパーソナリティになるということで、佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ2019-2021っていうのがね、急に発表されましたよ先週。俺たちも急だったから、今週発表しますって3日前か4日前に言われたもんね。それで予約開始しますって言って、知ってる？アマゾンで総合1位になってたんだよ。恐ろしいんだけど、びっくりしたよ。ありがたいんだけどおかしいからね。いや、これね、恐ろしいしびっくりしたって言ってますけど、これもうさっき福田にも指摘されたし、他の作家にも指摘されたんだけど、やっぱ俺ちょっと嬉しくなっちゃうとね、あるその症状が出ちゃって、どの会議も冒頭はこの話してます。俺指摘されてね、気づいたのよ。それまでは気づいてなかった。自慢話というか、ちょっと嬉しいことがあった時、会議で冒頭で、いや参ったよっつって、今参った、これ有田さんじゃないか。有田さんとほぼ一緒だな。いや参ったよっつってトーンで自慢話がしだすらしいんだ俺で。最近そういうことがなかったから出てなかっただけで、この急に1位になった日、ラジオがあって1位に朝昼起きて、そしたら1位になってて、その後会議あったんだよね。で、福田も一緒だったで、福田も一緒で、別のね、その時のズーム会議の時に、まあ再現すると、いや参ったよっつって、いや、オールナイトの本が出たんだけど、急に。それで見たら、総合で1位になってんだよ。いや、俺も予想しなかったんだけど、テレ東がさ、どう思うかなっていうと、やめて出した本だから、みたいな。ちょっと参ってんな、福田な、つって。福田に振るっていう。なんかね、うん。一人の時はね、なんかね、生きってる感じが言わないの。証言してくれる人がいる時に自慢するらしいんだよ、俺。で、その時福田がいたから、そうっすね、1位になってましたねって福田が言ってくれたっていう有田さん風の自慢ね、やるらしいんですけど、これまだ完成してないんで、ちゃんとやらなくてはいけないんですが、先週恥かかされた例のさ、書き下ろし漫画、書き下ろし漫画ね、本当にその元ディレクターの石井くんが、今どこなんだっけ、エンタメ部、事業部でこの本担当してくれてるんだけど、と不走者の方に最後書き下ろしでなんか漫画書いてくださいって言われて、さらっと引き受けちゃったんだけど、めちゃくちゃ大変なんで漫画ってね。俺なんかネーム、昨日の夜中にずっと書いてたんだけど、どうやってもページに収めて後書きで読み応えのある漫画に書けないから、泣き入れたのよ、石井ちゃんに。これどう、まあ、ネームってどう書くかとか分かなくて、とかって言ったら、そしたら最悪4コマでもいいですよっていうのを送られてきたんだけど、4コマでいいわけないじゃんね。あんなもったいぶって出して、あんなにもったいぶって出して、開けて4コマって。でね、俺4コマもチャレンジしてみたんだけど、4コマってめちゃくちゃ漫画の天才とかセンスがないと無理だね。逆に、俺の書いた4コマのネーム、めちゃくちゃつまんないよ。4コマで面白くするの相当難しいわ。だから、今、4ページ、エッセイ漫画4ページを、今日の夕方ぐらいまでかけて、仕事ほんと1日半ぐらいしてない。うん。AD が聞くと怒るけど。何やってたんですかって言われたら、俺漫画のネーム書いてた。 で、それも今書いてて、今度ペン入れ、今度ペン入れすんだよ。まあでも、実写化に近づいてますから。なんでかっていうと、これやっぱね、アマゾン総合1位ですから。これは。大丈夫抑えた堤真一のスケジュール。大丈夫かな。こんなに売ってると、その、本人に届いて、はって言われるのパターンがあるんだけど。でも、実写化が近づいてるっていうふうに思うしかないからね。これは番組の勢い止まりませんから。なぜなら今日から新しくタイアップコーナーもスタートするんですよ。本出してタイアップコーナーがスタートしますから。詳しくは後ほどですよ。さあ、メール募集しましょう。今日はですね、え？なんで？俺だよ？っていうのを送ってください。ベンアフレック風の、え？俺じゃダメなの？っていうのでもいいし、多分さっきの俺が言った、え？俺の本なのに、アマゾン総合1位、え？俺だよ？っていうパターンでも大丈夫です。どっちでも大丈夫なんで、俺、私なのになんかダメだったことを教えてください。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロぜひミクチャでもお楽しみください。では、ここで一曲。くるりで野球。佐久間信之です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております。ラジオネーム、めじろ。ベン・アフレックが晒されたセレブ専用マッチングアプリですが、ただし登録するにはインスタグラムのフォロワー数をチェックされたり、へぇー、完全招待制だったりして、会員登録できる合格率は約 8% という超難関だそうです。うわ、これさ、8% だったら動画送っちゃう可能性もあるよね。ああ、ね。大丈夫だと思っちゃうもんね。で、ってことはもしかしたら有名人同士で晒されたわけでしょ？そこそこ。かわいそうだよ、ベン・アフレックが。どんどんベン・アフレックがかわいそうになってくんだけど。あとなんか、俺受かるだろうなと思ってこの 8% から弾かれるの相当恥ずかしいよね。ギリギリいけんだろうなと思ったら。ラジオネーム、コナンドリル。ベン・アフレックは熱心なポーカープレイヤーで、カードカウンティングと呼ばれる捨てられたカードをすべて記憶し、残りのカードを計算するという裏技を使え、ラスベガスのカジノ会場をデッキになってるそうです。すげえなー。佐久間さん、ベン・アフレックは人間じゃないと思います。もう映画の主人公と変わんないじゃん別に。コンサルタントとかってそういう主人公だったりするからね。さっき言った映画のね、カードカウンティングって俺掛け狂いとかでしか見たことない、あの、もんなんだけど、本当に使えるんだ。すごいね。へぇ。続きまして、ラジオネーム、サムライダー。ベン・アフレックは、元恋人の女優のアナ・デ・アルマスに振られたとき、等身大のカードボードポスターを、ゴミ箱に入れたことが有名です。相当根に持つタイプみたいですね。アナデアルマスか。アナデアルマスってボンドガールかなんかでね、この次のね、彼のすげえ美人な人だけどね。はあ。え、ちょっとね、カードボードポスターを手に入れてったってこと？それとも、貼ってたってこと？付き合ってる彼女のポスターを貼ってたってこと？やばくね？どっちかっていうと、そっちも、本当に付き合ってたのかな。ああ、面白いな。でもこれ映像あるんだってね。映像出てるってことでしょ、世の中に。すげえな。兵庫県ラジオネームダサク。ベン・アフレックって今何歳なんだろうなって調べてみました。48歳でした。藤木直人と同い年です。日本で考えたら、藤木直人がマッチングアプリして TikTok に晒されてたと思うと、なんだか笑いますよ。そっか。え、ベン・アフレックって俺より年上なんだ。あ、そうだ、48なんだ。48であのバットマンのアクションやってるの相当大変だろうな。それは変わりたいって言うだろうな。48か。岡村さんが48とかだっけ？もっと上か。ああ、おぎやはぎとか。矢作さん晒されてたら俺も引くな、確かにな。矢作さん49とか50とかだもんな。ああ、わかるわ。ああ。なるほどね。ベン・アフレック。なんだろう。ベン・アフレックのことがどうしても嫌いになれない。なれないな。なんだろうな。うん。 今月っていうか4月に入ってぐらいの独立発表してすぐぐらいのことなんですけど、あのね、電話かかってきて、で、知り合いからね、で、昔テレ東にいて、一緒にシックスって番組とか作ったドラマのプロデューサーの人から、高橋さんって言うんだけど、電話かかってきて、で、その人も、契約社員だった、忘れたんだけど、まあ、それで、とにかくテレ東にはもういないのよ。だから、電話かかってきたから、あれ高橋さんだと思って、撮ったの。そしたら、独立おめでとうございます、つって。僕今、実はフールにいるんですよ、って言われて。あ、フールにいるんですかって言って。で、それでお願いがあって、って。で、これ、忙しかったらしょうがないんですけど、フールで今度新作ドラマのコメント、新作ドラマ、配信するから、それ見て、推薦コメントとか、興味あったら書いてもらうことできますかって言われたんだけど、いや、ドラマかと思って。ドラマ、映画だったらね、見れるけど、ドラマだと、全部見る時間はないかもなって、正直に言ったのよ。独立したばっかりだし、つって。あ、だからもちろん全然、時間あったらでいいんで、まあ、どっちかっていうと制作陣が佐久間さん見てほしいんで、みたいな。あ、わかりました。って。じゃあ、オンライン試写の URL 送るんで、今便利だね。オンライン試写の URL 送るんで、それで見てください。パスワードついてるんで。期間限定なんで、無理なりいいので、って言われて。何日までとかって言われて。ああ、じゃあもうそんな、で、そっからね、忙しくて、なかなか見れなかったの。言われてた期日から。で、日付だけメモってたから、その近くなってきて、まあ、4月の半ば過ぎぐらいに、うわ、頼まれてたやつは、もう無理だな、とかと思ってたんだけど、その時に、まあ、でも一応見るかと思って。そしたら、それが、フールオリジナルのオムニバスドラマで息を潜めてってやつで、全8話あんのよ。で、それが、なんつったらいいの？玉川沿いで2020年でコロナの緊急事態宣言の時のそれぞれの生きてる人の日常、玉川沿いの人たちの日常っていうから、おもし面白そうだなと思って、でキャスト見たら、加穂とか村上虹郎とか、なんか斉藤匠さんとか三石健さんとか滝内久美さんとか、みんな俺結構すげえいいキャストじゃんって、豪華じゃんと思って見たいなと思ってたんだけど、でも全部回は無理だなっていうのは先に送ってたから、コメント締め切りの前日の夜にせっかくなら1、2話だけ見て、コメントは送れなくても、その、フルの、その知り合いに感想ぐらい送ろうかなと思って見始めたの。で、深夜にね。で、1話見たら、その、加穂さんと斉藤匠さん主演で、コロナ禍で、こう、緊急事態宣言中で、営業できない飲食店とそこに通うお客さん、常連客の交流の話で、まあ、それしみじみ良かったわけ。じゃ、2話ぐらいまで見てみようかなと思って。で、それが、なんか、2話が、元 e-girls の石井杏奈さんっているじゃない。で、その方が主演で、農業大学で畜産学ぶために福島から上京して寮生活を送ってて、で、それが、コロナ禍でリモートになって、みんな寮からいなくなって地元帰っちゃって、で、寮、そのガランドの寮に何人かしかいないっていう、その寮生活の話ですみたいな書いてあって、あらすじはね。大学の話かと思って、これは飛ばそうかなと思ったんだけど、もうなんか年齢的に一番遠いから。まあでもいいやって、一回合わせなかったら飛ばしてみようと思って、オムニバスだしねと思って、合わなかったら次のやつ見ようかなと思って見始めたので、玉川沿いの古い寮が舞台っていう風になって、でそこに主役の二人も住んでて、石井杏奈さんも住んでて、でその寮に入ってくし、ドラマの寮は入ってきて、もうめちゃくちゃボロいのよ。でいや、リアルだな、これすごいなと思って、やっぱ気合入って、フールで新作で気合入ってるドラマだなと思った。そしたら、その俺もね、思い出したんだけど、俺ってここでラジオで話したことあったっけ？俺ね、18の時に大学受かって、で早稲田受かったんだけど、本当に大学に進学するって俺も親もちゃんと思ってなかったから、部屋も全く探してなくて、でね、一人暮らしの準備も全くしなかったから、そっから間に合ったのが福島県のいわき市が経営してる寮だけで、いわき市が経営してる寮があって、俺の地元の。そこの寮に何も考えないで抽選で申し込んで1年間だけ住んでたんだけど、それがね、読売ランドにあったの。早稲田なんだけど、読売ランドにあって。で、そこに住んでたから、そう思い出したわけよ。うわ、な、そうだ、俺ね、寮住んでた懐かしいなと思って。で、その時の思い出がパーッと思い返したわけよ。で、そのドラマは緊急事態宣言で、もう結構いる人がいない、石井アナさんとか何人かしかいないんだけど、俺の頃はもう本当ぎっしりで。で、もう6畳の部屋に2人で相部屋とかだったの。でね、とにかく安くて、月額、相部屋の料金が5000円で、共益金ってやつ、それが1万5000円ぐらいで、食材費1万6000円ぐらいで、合計3万7000円で2食付きなのよ。 すごくない？俺今考えると信じらんないんだけど。ね？それで、読売ランドの近くの生田とこだったんだけど、そこだったから、早稲田の月曜の一限行こうと思うと、朝の6時に起きてもギリギリ電車がもうその、小田急線ってめちゃくちゃ混むね。で、めちゃくちゃ遅いんだよね。で、そのぐらいだと。で、帰り寝ちゃうと、もうほんと一瞬、新宿駅から乗って帰り寝ちゃうと、海老名とか本厚木とかまで平気で行っちゃうんだけど、そういう環境で住んでて、それで、そこに、相部屋じゃん。相部屋だったんだけど、俺高校の頃の友達は誰もいないままそこの寮に入ったから、相部屋にする相手がなかなかいなくて、で、結局、Y 君っていう、同級生で、同じ高校だけど、一言も喋ったことない人がいたの。だからその Y 君と、お互いその寮の相部屋を探すときに目があって、お互いうなずき合って、全く知らないやつとか、県の他のところから来てるやつとかと一緒になると嫌だよねってなって、だから一緒に相部屋になろうって。そこで初めて友達になったのね、Y 君と。それで1年間一緒に相部屋だったんだけど、すごいいいやつだったのね。いいやつだったんだけど、18歳の男2人の相部屋ってさ、いろいろあるじゃん、問題。ね。で、この番組でそんな話あんましたことないけど、やっぱ18歳の男2人の相部屋になると、いや一番最初にぶち当たる問題は、一人エッチ問題なのよ。ね？これは。もう絶対にぶち当たるじゃん。俺も Y 君も、一月は我慢したんだよ。これマジで。本当に。やっぱタイミングわかんないから。ね？で、相部屋で、テレビデオを真ん中に置いたわけ。もう27年前の話だからね。古いテレビデオが俺の中古で買ってきたやつが置いてあって。で、そこに、お互い AV は持ってるわけ。うん。持ってるわけよ。持ってるし、借りてくる場所もわかってんだけど。まず、そういうわけにもいかない。で、一回話し合ったの、これ。もうこれはもう無理だなっていう時に。で、話し合って、俺と Y 君が取った話し合いが、黄色いハンカチを、してるやつが、するときは、扉の外に黄色いハンカチを、していたら、入れませんっていう、やってますってことだね。で、俺は、ちゃんとしてるから、とにかくちゃんと黄色いハンカチをね、やって、で、もうほんと、オナニーの黄色いハンカチ、やって、鍵もかけてたんで、鍵だったら持ってるから、開けられちゃうの、簡単に。その古い量だから。なんだったら爪だけられちゃうぐらいのやつだから、あんま意味ないね。でも、Y 君がさ、忘れるんだよね。すぐの黄色いハンカチを。多分衝動的に言っちゃってんのかな。それでね、で、しかも寮でそういうことするわけじゃん。だからヘッドホン使うわけ。響かないようにするわけだから。他の寮に聞こえないように。でヘッドホンして一人エッチするわけだよ。だから Y 君は鍵も開けてる、黄色いハンカチもつけてないから、俺バイトとか終わってガチャッと開けると、もうケツが丸出しで、ヘッドホンの、同級生を目撃するわけ。で、ちょっと待ってくれと。これないよって。ないよっていうか別に怒んないよ。気持ちはわかるけど、お互い嫌でしょって。で、我が、そうそう、佐久間さん。佐久さんって言われてたんだけど、俺。佐久さんごめんなさいって。ごめんなさいって。すいません。これはもう二度とないように言ってんだけど、一週間後ぐらいにまた起こすわけよ。で、もうなんでだ、ロッチのさ、キングオブコントの試着のネタ、一回閉めたと思って開けたら尻が出てるみたいな。またか、ワイ君って言って。っていう、そのね、で、たまにあるのは、黄色いハンカチをしてて、で、時間開けて、で、お互いそしらぬ顔で会うわけよ。なんだけど、テレビデオに入れっぱなしってのもあんのよ。AV がね。で、そうすると、どこで果てたかが分かる問題ってのが今度あるの。それが何回か繰り返していくうちに、大体の好みが分かってくる問題ってのもあって、別に望んでないんだけど、そういう問題とか繰り返しながら、一年一緒に暮らした。でね、出てきてさ、俺は男子校育ちだったから、東京に出てきて、まず、女の子とうまく喋れなかったし、そもそも大学入学して一週間で、サークル入ったんだけど、サークルの人に、すげえ訛ってんねって言われて、それが結構、やっぱ田舎者にすると結構ショックで、俺訛ってないと思ってたから、じゃんとか使ってたし。で、あ、俺訛ってるんだと思って、で、 女の子とも喋れないし、方言も抜けてないと思ったから、その福島の同じ高校だった連中で、しか遊んでなかったの。半年ぐらいは。怖くって。方言がちゃんと抜けるまでとかって。で、お互いチェックしちゃってんだけど、抜けるわけねえんだよ、方言同士で喋って。で、それ気づくのが半年かかったんだけど、この4人でつるんでる限り、方言が抜けるわけないっていうのに。でもまあ、すごいいいやつだった、4人でね。ねえ、まあ何やってたかって言ったら、最初の18やり直したいんだけど、結局その寮で俺の家でも表鉄をずっと延々とやってたか、あと、ウイイレの1個前のバージョン、実況ワールドカップサッカーだったっけな。それのリーグ戦を俺の部屋にリーグ表を貼って延々とやり続けたりしてたね。で、まだ携帯ないから、電話は基本呼び出しだし、で、部屋にプラスでお金払えばね、携帯ないんだよ。携帯って俺だいたい二十歳ぐらいの時に携帯ができたの。95年か96年の時に。だから94年に大学入学したんだけど、その時って携帯なかったから、寮も全部呼び出しで、自分の部屋に引くにはお金が必要だったから、バイト代で引いたんだけど、そこに留守に入れたんだけど、その、まあ、本当いつの時代の話だったんだけど、あと、いつのどういう、なんかこう、破天荒上国みたいな話なんだけど、その、俺が留守電を入れたから、なんあいつだけ留守電入れたな、つって。俺、留守電のテープが、擦り切れるまで板電とか入れられてたんだから、その量の奴らに。そういうのをずっとやってたんだけど、まあ、めちゃくちゃ楽しかったのよ。ある年なんてだって、まあ、トイレも共同だし、風呂も共同だから、その年の2月かな ?2 月ぐらい ?1 月ぐらいかな、一斉に水虫が流行ったからね。うん。多分マットに誰か一人いて。それで、だから俺18の時の最初の18から19になった最初の月の思い出、地獄のような水虫っていう、っていうのがあった。男子しかいないしね。男子しかいない寮なの。で、その、寮の飯も、やっぱその金額だから、別に寮はあるけど、そんな美味しくないみたいな。で、みたいな、そういうのを一気に、ドラマ見てたら思い出して、うわぁ、なんかずっと開けてしまってた、忘れてた蓋開いたなと思って、これ懐かしいなと思って、ああ、みんなに、その4人は今でも連絡先知ってるから、LINE 送ろうかなとかって思ってたら、寮の食堂で、その、石原さんもカレー食ってたわけ。ああ、俺カレー食ってたって、それまで思い出したの。で、そのカレー、俺の記憶ね、全然うまくなかったっていう。カレーうまくないとかあるんだと思いながら食ってたなとかって思いながら。それで、断るごとに自分の18歳時期を、こうなんか思い出して、なんかドラマでグッと来てんだか、自分の思い出でグッと来てんだかわかんない状態。うん。これドラマも結構いいドラマで結構進行してんのよ。結構ね、ネタバレになるか言えないけど。なんだけど自分の思い出の方が先に来て、グッと来てんだけどドラマがいいかどうかわかんないみたいな。で、ドラマも洗濯を屋上でやっててね。で、俺たちも洗濯屋上でやってたなと思って、懐かしいなと思って。でも洗濯18だったから、寮って大学院生までいるから、先輩たちが上でタバコ吸ってっから怖くて、天気いいのに晴れるのも、でも先輩たちが片付けるまで、あ、持ってかなかったな、懐かしいなとかと思って。それで、その屋上、ドラマの屋上を見ても、昔の屋上ばっかり思い出したわけ。で、東京にビビって、先輩にビビって、あと女の子にビビって、もうほんとその4人の思い出しか18歳の頃ねえなとかと思ってたの。でね、俺1年しか住んでないよね。結局。そう、めちゃくちゃ楽しかったんだけど、さすがに遠すぎたのと、あと、サークルでポツポツ友達が出はじ、クラスの友達ができ始めたんだけど、みんなから、お前すげえ早く帰るなって言われて、みんなで遊んでても、幾田だからってすげえ早く帰る。あと、寮の飯が8時までしか出ないから、そうすると、東京にいられるのが6時半ぐらいもしかないから、6時半、お前、6時半とか7時ぐらいまでに帰るなって言われて、それで結局このままじゃ俺はもう一生、早稲田に友達ができないと思って、バイト代も貯めつつ親にお願いして、一人暮らしの部屋を大学からちょっと離れたところだけど、路線のところに借りたの。で、結局、18、19、だから1995年の3月に、一人暮らし決めて、で、まあ、もう今死んでる親父がさ、車出してくれて荷物運んでくれたんだけど、それ乗り切れなくて。で、結局、新しい家具も入れてたから、クローゼットっていうかちっちゃいタンスケースみたいなやつは自分で小田急線で運ぶわって言って暖房、ガムテでぐるぐるにして。そしたら、寮のその友達 Y 君とかみんなが中庭に出てきてくれて。で、 その寮って幾多の高台にあって、明治の農学部の高台ならその近くにあって、そっからみんなで、何、俺が駅まで荷物運ぶの手伝ってくれたりして、で、結局小田急線乗って、高台にある寮見ながら、うわ、懐かしい、俺この、こっから出ちゃうのって、ともそのつるんでた3人も、なんか寂しそうにしてるみたいな。そこまではっきり思い出して、そのドラマ見てて。うわーと思って。で、ドラマのクライマックスのシーンとかさ、地味だけどすごいいいシーンなんだけど、それと同時に俺はもうその思い出がフラッシュバックして、で、もうなんか涙が出てきて、俺どっちで泣いてんだろうな、みたいな。うわーと思って。でも最後、もうほんとガンガン涙出てくるんだけど、そういうドラマではないね。別になんかいいドラマだけど、号泣させるようなドラマじゃないのに、と思って。うわーと思って。で、ドラマ終わったの30分だから。うわ、なんだこの変な感情なんだったんだと思って。で、エンドロールになってもなんか涙流れたまま、うわ、なんか懐かしさで死にそうだな、みたいな。なあ、こんな記憶の扉開くことあるんだななんて思って、で、エンドロール見てたら、そこに撮影協力とか出てくんじゃん。いわき市牛尾学生寮って出てきて、え待って待って待ってと思って。うんと思って。え、俺の住んでた寮なんだけどと思って。え、牛尾寮って俺の住んでた寮なんだけどっていう。え、俺が上京して27年前に住んでた寮なんだけどっていう。え、巻き戻す戻す。戻す戻す。え、ちょっと待って。え、それ懐かしさもあるよ。で、フラッシュバックもするよっていう。断るごとにフラッシュバックして、後半懐かしさで泣いてたんだけど、記憶の蓋吐くよ。俺の住んでた場所なんだからっていう。そんなことある？たまたまコメント求められたドラマのロケ地、Hulu の新作ドラマが27年前に俺が18で上京してきて住んでた寮なのよ。で、そうなるともう一回見ようってなるじゃん。頭から見て、石井アンナさん歩ってきました。はい、寮の入り口入ってきました。はいはいはいはい、懐かしいはず、まんまそれまんま俺のいた寮、そっから変わってないっていう。はいはいはいはい。はい、ドラマの寮。はい、高台にある。え、俺これ降りてきた高台っていう。で、もうダメだ、完全にもう、フラッシュバックが。で、もう、さっきクライマックスで泣いたけど、知ってる？俺この時点でもう泣いてるから。で、食堂。石井アンナさんと。他の役者さん食べてる。そう。っていうか、なんだったら、石井アンナが食べてる場所が、俺が座ってた位置だから。懐かしすぎると思って。で、あの厨房から出すとこ、ほぼ変わってない。だから、死の量だから、そんなに回収もされてないから。うん。で、多分、回収して汚れて、多分俺が住んでた頃と同じぐらいになってんだと。さすがにそのままだったらボロすぎるから。でももう、ぴったり一緒。で、部屋も出てきたんだけど、今、そのドラマの中では一人部屋で、今もどうやら一人部屋らしいんだけど、そこに相部屋で置いたら、俺ハンカチ置いてた扉じゃん。ハンカチの扉じゃんってなって。もうまんま、全部そうだから。女子がさ、いなかったからさ、全く主役が女子だったから、全くノーケアだったのよ。そんな記憶すら、俺の住んでた寮なんて全く思わないまま見てたわけ。男子寮だったから。だからそれがさ、うわもう、記憶が混濁しつつ、そのまま確かめ合いながら、全部思い出、はいはいはい、そうそうそう、懐かしい、これ美味しかった。中庭自転車で、そんな石穴さんが走るシーンがあるんだけど、乗ったわーと思って、こっから階段降りるってコンビニあんだよなーと思って、うわーっつって。で、その後、見終わるじゃん。そっから全部、残り6話、朝まで全部見て、結構ちゃんとしたコメントHuluに送ったね。だからね、もうすぐちゃんとコメント出ますよね。あといいドラマなんで見てください。
日本放送ポッドキャストステーション、
佐久間信之です。ミッチェル家とマシンの反乱はね、これめちゃくちゃ面白いです。レゴムービーとかスパイダーマン、スパイダーバースのプロデューサーチームのフィル・ロードとクリス・ミラーがもう入ってんだけど、とにかくね、もうなんか情報量がすごいのよ。出てる中で、ちょっとしたレゴムービーとかもすごいギャグたくさん入ってたけど、それが何倍もすごい状態で、情報量がすごいギャグがずっとつないけど、ずっと滑ってないんだけど、しかも、そのパンクさのまま、最後の方めちゃくちゃ泣けるんだよね。うん。ざっくり言うとね、人類を支配をしようとする AI に、変わり者一家が立ち向かうんだけど、その変わり者一家の、なんか性の肯定の仕方とかも素晴らしいんだよ。とにかく素晴らしいんで見てください。メール来てます。千葉県ラジオネームインフマアンサー。 ベン・アフレックが生まれた1972年に生まれた有名人に、ペ・ヨンジュンがいます。ペ・ヨンジュンが TikTok にさらされている世界戦、僕は絶対見たくないです。確かに、俺だよ俺だよヨンジュンだよって。ああ、そうか。他の人に置き換えると、ベン・アフレックはなんか、ちょっとその、ゴーンガールとかのやつもあるから、ちょっと抜けてる感じもあるから許せるけど、ペヨンジュンだったら嫌だな。それは嫌だ。続きまして、俺だよっていうね、テーマメールですね。福岡県ラジオネーム、ウインナーください。先月、20歳の大学生と料理をする機会があったんですが、お米洗うときは洗剤を使わないでくださいね、と言われ、さすがに、俺25だよと思いました。20歳のやつに言われるってこと？それは嫌だな。俺25だよってあるよね。わかるわかる。はい、続きまして。宮城県ラジオネーム、ラマヌジャンの休日。僕は高校時代、テニス部の部長をしていて、県の高校総体団体戦で3位になって賞状をもらったのですが、全校生徒の前に出て賞状を取りに行く役が、僕ではなく副部長でした。え？なんで？俺部長だよ。面白いな。なんでなんだろう。え？それはだからその部長が任す、なんか仲間内では信頼されて部長になってるけど、教師からすると、あいつちょけるやつだなとかって思われてたとかそういうことかな。それか、その、お前信頼だけの部長でレギュラーじゃなかったとか。あるよね。たまにあるよね。高校の部活にたまにありがちな。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。ではこちらのコーナーに参りましょう。カンペ。リスナーからカンペに書かれていたことを送ってもらいます。カンペというのは番組中スタッフが出演者に見せる指示の書かれた紙です。そろそろ CM とか誰々に話を振ってみたいなやつです。カンペを紹介してどんな番組なのかを考えていきます。一体どんなカンペが来ているんでしょうか。1枚目、千葉県ラジオネームマカオ。相席してもいいですかと尋ねられたとき、人見知りなので相席なんて絶対したくないのですが、人見知りなので断れません。ああ、わかる。わかる。全く一緒。全く一緒で、そういう時ってめちゃくちゃ早く食べちゃうよね。めちゃくちゃ早く食べちゃって、結果嫌だったんだなって伝わるっていう。ああ、わかるわかる。これはわかるわ。続きまして、福岡県ラジオネーム、きゅうりとちくわ。進撃の巨人最終巻でも、巻末の嘘予告があったら寂しくなって、号泣する自信があります。あー、わかるね。わかる。あの予告ね、なんか最初の頃はさ、まあまあまあと思ってたんだけど、徐々に欲しい、なんかなくなると絶対嫌だなと思ってて、で、今ではもうなんかこう、なんつったの？笑うとかじゃないもんね。ノスタルジーになってきてるでしょ？センチメンタルになってきてるでしょ？あー、これはわかるな。ちなみに佐久間家では、うちの奥さんだけアニメファなんですよ。で、俺と娘はアニメも、原作も読む派。俺原作派。で、奥さんはアニメ、完全アニメ派だから、娘と二人で進撃の最終回の話とかをちょっとでもしてると、嫁にブチ切れられるっていう。もう、絶対に話さないでって言われるっていう。今先生一番これね、お家だからね。書くとしたらね、それ悩むだろうね。続きまして、静岡県ラジオネーム650円。応援してるアーティストが最近露骨に激辛好き、大食い、格闘技への興味を示し始めているので、なんだか心配です。これあれかな？DJ 松永見てんのかな？見てんのかな？DJ 松永の活躍をそっちの方面で取っちゃうと、これにゴミ屋敷もついてきちゃうでしょ。これ時間の問題だな。有吉ゼミに出たがってる方向になっちゃう。続きまして、大阪府ラジオネーム先割れスプーン。スマホゲーム令和2年度の国内総合売上トップ10にマフィアシティが204億200万円で 10位に入ってました。マフィアシティに課金する人っているんですか？いや、いるんだ。いるからだろ。10位だからな。スマホゲームがめちゃくちゃある中の10位ってすごいね。マフィアシティってそんな、ってことは何？え？一月20億ぐらい稼いでるってことでしょ？すごいな。1位とかって何なの今？ウマ娘か。プロスピとか？プロスピが1位だっての聞いたんだけどな。ああ。すげえな。スマホシティ、マフィアシティってだって、予告と全く違うゲームでおなじみのやつでしょ？騙されても20億稼ぐの。それともあの予告をスルーして、たどり着いた人の方が楽しめるってこと？どっちなんだろうな。続きまして、福岡県ラジオネーム、証拠りもなく懲り性。パチンコ屋の看板の電飾は、パの半濁音のネオン管が壊れやすい形状のため、おのずとチンコになりやすいそうです。だからなんだ、あんなに。あ、一応理由があるのね、ちゃんとね。ちょっとはしゃいでさ、まあ、特に高校とか大学の頃ってさ、チンコの写真とか撮ってたけど、そっか。そういうことね。あの形状が複雑だから、しかも多分あれでしょ？その丸くなってるところのどっか一つ壊れたら多分一文字消えちゃうんだよね。だからチンコになるんだな。なるほどね。わかりました。あれ理由あったんです。何にでも理由あるんですね。続きまして、ラジオネームストロベリー中野。モンハンの影響で剣道部がタメ切りの練習ばかりします。ああ、わかる。ああ、そうなんだ。溜めて、思いっきり、絶対もう、胴とか面がガラ空きだけどな。でも、溜め切り同士の剣道の試合、つまんなそうだけどな。立ち使いね。いいね。でも今、大の大冒険ね、再アニメ化してるから、もしかすると中学とか小学校の剣道部とか、道場では、そろそろじゃない？そろそろアバンストラッシュの頃じゃない？ねえ。始まってどのぐらい、まだ半年やってる、やってないよねまだね、とかだからそろそろじゃない、アバンストラッシュもう一回復活すんの。続きまして、埼玉県ラジオネームレッド AKA 赤。公式サイト上ではチョコバットは秋冬限定商品になってます。あ、そうなの？え、一年中あるんじゃないの？天使の気分商品じゃないのね。あのさ、駄菓子充実コンビニってあるじゃん。で、あれって何なの？あれって天使のセンスなの？天使のセンスなんだ。で、俺ちょっとよくわかんない。ナチュローは絶対ないじゃん。間がなくない？ナチュローの、ナチュラルローソンのすごいいいやつとジャンクの駄菓子、両方あるなんかコンビニが欲しいんだけどな。斉藤の実家コンビニなの。そういや、あれ天使のセンスなのって聞いた瞬間即答したな。めちゃくちゃ即答するから詳しいなと思ったんだよ。あ、お前の実家コンビニなんだ。そうなんだ。ってことはね、高校時代とか大学時代のバイトコンビニ、やっぱりそうなるの。ああ、そうなんだ。うん、どことなくやっぱりなんか制服似合いそうだもんね。斉藤。ああ、なるほどね。続きまして、神奈川県ラジオネーム岩本テルアビブ。妻夫木聡はアメリカへの入国審査で職業を聞かれた際にワイルドスピード3出演とアピールしたのですが、ワイスピの現代がファスト&フィリアスというのを知らなかったため全く伝わらず、空港で足止めを食らったことがあります。じゃあ好きになっちゃいそうだけどね。うん。わかりづらいよね。ワイルドスピードが現代だと思っちゃうのもあるけどね。ファスト&フュリアスなんだよな。そうなんだよ。うん。ワイルドスピードスカイミッションなんて映画ないからな。あれ、ファスト&フュリアス、なんか、ナンバリングとかだけだったりするもんね。続きまして、神奈川県ラジオネーム、岩本テルアビブ。FC 東京は、今年3月、ヴィッセル神戸戦前に煽り V をツイッターへ投稿。動画内で世界的スターを揃える神戸に対し、値段通りか試してやると煽りましたが、試合は終了間際のゴールで 2-3 で逆転負け。試合翌日、ヴィッセル神戸も動画を投稿し、値段通りか確認できたかいと煽り返しました。あー、いいじゃん。これは別にいいけどね。それ以降、試合前煽り V は、 コメント欄が閉鎖された FC 東京公式 YouTube チャンネルにしか投稿されてません。いや、これはさ、これでかっこ悪くない？これ。あの、別に、その、やりとりはおしゃれじゃん。でも、まあ別に負けたからってね、全然面白いからね。これはね、ほんと、ちょっと、がっかりです。受付メールは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、メールの件名にカンペと書いて送ってください。佐久間信行です。この時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております。東京都大田区ラジオネーム世界百秋。さっき、どんなメールが来ているんでしょうかいって言いましたよね。受け取りますか。ああ、言った言った。あのね、俺も本当にこれ悩んだの。さあメールを紹介していきましょうっていう文言の方と、どんなメールが来てるんでしょうかの2行があって、で、それ両方読もうと思ったら福田がメールを出してきたのよ、もう。だからどっちかの1行だけにしようと思ったら、どんなメールが来てるんでしょうかいって、あの、中山筋肉みたいな。中山筋肉みたいになっちゃった。そうだそうだ。メール来てます。ラジオネームゴブリン。ベン・アフレックといえば、ベン・アフレックが殺意むき出して犬を散歩させている写真が好きすぎて、一時期スマホの待ち受けをこれにしていたことがあります。あー、ちょっと待って、見たっけ？あ、送られてる？すげーな。すげーな。これはもう犬の散歩じゃないじゃん。これ、何かを、なんか殺しに行く。すげー写真だな。皆さんちょっと調べてみてください。このベン・アフレックが殺意むき出して犬を散歩させてる写真。これはすごいな。目がもう何人か殺した目だもんな。パパラチ殺しに行こうとしてんのかな？どっちなんだろう。続きまして、三重県リリースウィーク。1972年8月15日生まれのベンアフレックですが、その3日後に生まれたのが中井雅宏さんです。へえ。ちなみに木村拓哉さんも同い年です。72年生まれってスターがこんなに生まれるもんなんですか？あー、すごい。すごいけど、これ木村さんだったと思ったら本当やだよね。絶対やだよね。ほんと。うん。でも、かっこいいかもしんねえな。俺だよ。キムタクの俺だよ、かっこいい可能性ない。え、待って、俺だよ。さ、もしかするとキムタクの俺だよはかっこいいかもしれない。中井さんはやっぱ俺だべっていうのかな。俺だべっていうのかな。どっちなんだろうかわかんないけど、あー、面白そう。面白いな。え、俺だよ選手権やってほしいな。続きまして、ラジオネームおにゃんこぽん。中学生の時、野球部のエースで4番のキャプテンで学級委員長であった僕ですが、へえ、女の子に告白したところ即レスで断られました。この時はさすがに俺だよと思いました。ですが、よくよく考えると全然その子と仲良くなってなかったし、モテるにはもっと他に重要なことがあるんだなと分かるまでには成長しました。今は完全にインドア人間なんで、本質的には肩書きに見合うような陽キャでないことが分かりました。あー、なるほどね。野球部のエースで4番でキャプテンで学級委員長だったら、ちっちゃい世界だったら俺だよって思うかもね。あ、え、俺即レスで断られるってのはすごいな。続きまして、東京都ラジオネームビー玉姉さん。小学生の頃に水泳の大会で平泳ぎ2位になったのですが、なぜか1位、2位、3位はメダルをもらえず、4位以下が頑張り賞みたいな感じでメダルをもらってました。え？俺？ 2 位だよ？と思いました。これどうやらなんかこれ若い子なんだけど、ちょうどあれなのかな？そういう競争はいけないよみたいな世代なんだろうね、きっとね。俺たちもそんなことなかったけど、確かに娘が小学校ぐらいの頃徐々にあったもんね、それね。順位つけんのやめましょうとか。あとはなんか、遅い子は遅い子で固まって、みたいな。うん。そういうものあったもんね。圧倒的差が生まれないみたいな。とかあったもんな。へー、っていうふうに思います。さあ、ここで番組からのお知らせです。またまた佐久間信行のオールナイトニッポンゼロに企業とのコラボコーナーの話が舞い込んでまいりました。こういったコラボコーナーで番組を武装し、継続を揺るぎないものにしていく必要がございます。ちょっと待って、5月だよ。5月で番組を継続するかしないかの、もうその これ1年通してずっと言ってない俺たちの番組言ってない時なくない、そのもういつ終わるか分かんないとか、コラボコーナーでなんとか続けたいとかってもうずっと言ってんだけど、こういったねコラボコーナー特にフリーランスになったもんですから、レギュラーを失うわけにはいかないということで、これいきます。ありがとうございます。今回コラボする企業スポンサーはサントリー特茶とのタイアップ企画です。ビッグスポンサーですよ、もうサントリー特茶。まずは特茶のご紹介からいきます。2013年10月の発売以来7年連続で特茶ナンバーワンを獲得するなど、特保飲料市場で初めて脂肪の分解に着目した体脂肪を減らすのを助ける特定保険用食品です。そんな特茶とこんな企画をお届けしますということで、こちら教えて健康チャンス。今ね健康チャンスって CM とかでも流れてるあの SE がね、賀来賢人さんとかが出てるやつだね、あの階段上がるやつでしょ、あの時に流れてるやつがここの番組でも流れましたが、サントリー緑茶イエモン特茶では、イエモン特茶ブランドでは普段の生活の中で健康のために生活習慣行動を変えるきっかけを健康チャンスと称して様々なキャンペーンを行っています。それを広めようという企画。ちょっと階段通るとかそういうことでしょ、それを健康チャンスって言ってるんでしょ。これありがたいですよ。なぜなら全パーソナリティの中でオールナイトニッポンね、クロスまで入れて一番健康を大事にしなければいけないのは誰、俺、うん、このテーマオールナイトニッポンゼロの並びでこの番組が一番真剣に向き合わなきゃいけないぴったりの企画です。そもそも俺も飲んでるからね、たまに特茶とかそっち系のお茶は。で、このコーナーでは日常の至るところに潜んでいる健康チャンスの中から、リスナーのあなたが見つけた健康チャンスを送ってもらい、紹介していこうと思っています。健康チャンスが気づいてないだけで至るところにあるということですからね。例えば、オフィスの健康チャンス。エレベーターではなく階段を使う。いいね。いいね。気持ちいいね。日本放送の人たちも結構ね、階段使うもんね。階段は無料のジムですからってね。この間ね、俺も、階段使うかどうかって言われたら、俺は普段は使わないんだけど、ただ、新橋駅で、ほんと疲れてて、荷物も多くて、エレベーターに乗りたいと思ったの。絶対に。で、エレベーター探したら全然見つからなくて、15分ぐらい新橋駅歩ったのよ。これ?健康チャンスでしょ?望んでないけど、望んでないけど、結果的な健康チャンスね。ああ。っていうだからね、これ、町中華の健康チャンス。ぬるぬるの床で体幹を鍛えて、美しい姿勢を手に入れる。え、これ、あ、こういうのを許してくれるんだ。これを許してくれるってことだね。あ、サントリー心広いんだね。ということで、メールのフォーマットは、〇〇の健康チャンス、バツバツ。ということでお願いします。ほにゃららの健康チャンス、バツバツって言うと、SE が流れるっていうことで、真面目なものでも、ちょっと変わったものでも構いません。これありがたいですね。ネタ OK のコーナーということで。これ、いいんだよな。特茶さ、俺最初飲んだ時、こういう系のお茶ってめちゃくちゃ苦いイメージなかった。で、俺、一時期飲むのやめてたの、こういうお茶。で、出たら新商品飲むんだけど、特茶って意外に飲みやすいんだよね。そうなんだよね。だから俺結構飲んでた、普通もともと。だから嬉しい。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名に、健康チャンスと書いて送ってください。ちょっと待って、これ、オールナイトニッポンのメール募集。特茶とのタイアップを記念してツイッターキャンペーンを実施します。今回のツイッターキャンペーンは第3弾までと豪華です。来週からはツイッターキャンペーン第1弾が始まります。当選者にはプレゼントがありますので、番組ツイッターをご確認くださいということで。さて、健康チャンスは最近特茶のテレビ CM でもよく聞く、健康のために生活習慣や行動を変えるきっかけのことです。健康のためには運動と思ってしまいがちですが、運動しなきゃと思うとプレッシャーに感じてしまいます。この特茶の新しい考え方を取り入れると不思議と階段を使うみたいな些細なことから頑張ろうと思いますということで、皆さんも運動不足という人いると思うんで、特茶が提案する健康チャンスちゃんと意識して、過ごしてみてくださいということで、以上教えて健康チャンスのコーナーでした。ここで一曲、 P でかきつばと
日本放送ポッドキャスト ーション。
佐久間信之です。ではメールを紹介していきましょう。ラジオネーム余裕で大富豪。健康チャンスのコーナー、45歳のおじさんにこれ以上ないほどぴったりですね。サントリーさん、番組継続だけじゃなく MC の健康まで気遣っていただいてありがとうございます。いやそうなんだよ、ぴったりなんだよな。ありがたい、ありがたい。家族が一番喜んでる。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦。ベンアフレックですが、娘と息子はアナ雪の方に夢中だったせいで、父がバットマンをやることを言っても無関心だったそうで。この時も彼は、え、俺だよ、バットマンだよと言ったのでしょうか。まあそうだよな、息子もどうそうなんだ、息子ショックだろうな。娘は最悪しょうがないってあるかもしれないけどね、息子が興味ないってやだよな。あー、わかる。ダークナイト、あ、そっか、息子がね、パパごめん、私、息子、パパごめん、私ヒースレイジャーの方のジョーカー派なんだけどって。ダークナイト派なんだけどっていう、ヒースレイジャーと、っていう風に言うのかな。続きまして、韓国、ラジオネーム、薄毛のロン毛。1972年生まれの有名人には、先週誕生日を迎えたドゥエイン・ジョンソンがいます。あ、ドゥエイン・ジョンソンってそんな若いの？もうちょっと上だと思ってたわ。ドゥエイン・ジョンソンに俺だよって言われたら、僕怖くておしっこ漏らすと思います。確かにそうだな。なんか、俺だよって言ってるところから始まるさ、めちゃくちゃすごいアクション映画始まりそうだもんね。俺だよって言ってて無視してたら、ガラスをバリーと叩いてくる。で、ウェイン・ジョンソンが、俺だよ言いそうだもんな、ドゥエイン・ジョンソン。ああ、それはそれで面白そうだな。俺だよ選手が面白そうだな。ラジオネーム、桃口山江。中3の2学期。僕は国語の中間テストで97点、期末テストで98点を取ったのですが、なぜか5段階評価で4でした。え、なんで ?97 と98だよ。しかも中3の2学期って高校に提出する内申点に一番大きく関わってくるから、評価甘くしてくれるもんじゃないの。そうだよね。そうそうそう。わかるわー。こうなんか内申点のやつとかでさ、高校の頃俺も未だに納得いかなかったのが、いや、志望校、早稲田、早稲田じゃなくても、とにかく推薦で行けるんだったら楽の方がいいなと思ってたんだけど、推薦の点数に確実に足りてんのに、お前は受験で行けちゃうからダメだなって言われて、わかる？要は、受験で落ちる可能性があるやつを内申で上げたいって高校、その頃の、その時の教師がね、要はだから、確率俺が多分その高校大学だと8割いけると。で、俺ともう一人行こうとしてたやつは俺より内申点低いんだけど5割の確率だった。で、5割のやつ行けた方がいいじゃんって言われて。それを何回説明されても、え、俺の方が点数上だよって。進学率上げたかったパターンあったなぁ。それの時思った、こういうこと思ったわ。続きまして、ラジオネーム猫って可愛い。私が在宅してるときは、縦板に水のごとく喋る母親。なんでそこまで話すんだと聞いたら、沈黙が怖いからとのこと。え？俺息子だよ？水知らずの他人じゃないよ。これ面白いね。息子とも無言が耐えられないんだ。これ面白いな。家族大体耐えられるもんな。もうだから、リセットされちゃうんだろうね。在宅してる時にはっていうことは、いない時も結構多いってことでしょ？リセットされちゃうんだろうな。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲、星野源で、不思議。 佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークからもあります。そちらもぜひご覧くださいということで、新コーナーがスタートしまして、フォーマットがね結構カッチリしてるので書きやすいのではというのと、送ってきたメールに健康チャンス入るのすげえ嬉しいでしょ俺たちと嬉しいなと思うんですよ。この後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きくださいということで、来週はですね、急な話なんですけどゲストが来ます。スペシャルウィークとかでも全くないんですけど、こんな人来てくれるんだっていうゲストで、その人はジェーンスーさんです。来週はですね、ジェーンスーさんと僕のラジオをお送りしますということでこの時間に来てさ、あの人来週 TBS やるんだよすげえな。俺ちなみにさ、11日そのラジオの前日が、あの水曜どうでしょうのディレクターの二人いるじゃん、嬉野さんと、藤村さんのやってる生配信のイベント呼ばれてんの。で俺もその二人もすげえ好きだから、藤村さん、嬉野さんにも火曜日会えて、で、翌日、ジェーンスーもね、もともとエッセイとかすげえ読んでて、まあ、ファンっちゃファンだから、その人も来てくれるから、TBS の帯やってる MC 来るんだっていう、伊集院さん以来の、どっかね、ドラマーの話どっかでしましょうよって言ってたんだけど、俺が、勝手に俺が行くんだと思ってたのよ。だってどう考えてもさ、あっち帯だから、俺は別のに、オールナイトと関係ない日だったら行けるじゃん。だって考えてたら、いや、それだと佐久間さん行きますってあっちが言うから、日本放送も喜んでるってことで来るということで、楽しみです。メール来てます。ラジオネーム、ことの葉、ベン・アフレックですが、ペイチェック、消された記憶の公開で来日した時、インタビュアーに、消したい記憶はあるかと聞かれると、それあるけど、記憶っていうのはいいことも悪いことも共にあって、それが経験というものになり、その経験が人生を形成しているんだって、悪い記憶だからって言って、それを消してはいけないと思う、と答えてました。あいつまだこれ言えるんですかね もう一回聞きたいよね。その動画見した上で。消したい記憶ありますか面白えなベン・アフレック。ベン・アフレック下手するとあるな、ニュースターの誕生。まさかな、ベン・アフレックのうっかりエピソードたくさんありそうだな、やらかしてるやつ。でもなんか嫌いになれないな。ああ。なので、これからもちょっとウォッチしていきたいと思います。ということで、来週はジェーン・スーさんがゲストです。どうに話すか楽しみですね。ということで、今週はおしまいです。野郎ども、港に別れを告げろ、ヨーソロー。テレビプロデューサーの佐久間宣行でした。